今日は使徒言語録の17章10節から13節の御言葉を通して素直な信仰という題で御言葉を分かち合いたいと思います。私は実はそれほど好きではないものの一つがその遊園地のアトラクションですね。アトラクション、特にいわゆるその絶叫マシンとか呼ばれるものはあまり好きではありません。友達と一緒に行ったために、仕方なく何度か乗ることはあっても、正直なところなんでわざわざあの恐ろしいものに乗るんだろうと思ってしまうことがあります。ところがある資料を読んでそれに納得されました。人々があの絶叫マシンに乗るのは科学的な理由があったんですね。特に若いカップルは、あのような怖い乗り物を好んで乗るそうでありますが、その怖い乗り物を乗るとき、脳内ではそのアドレナリンというものが大量に分泌されるそうなんですね。それで緊張が高まって、呼吸も速くなって、心臓がバクバク、ドキドキする。実はこの身体反応というものが誰かを熱烈に愛しているときに感じるものと非常によく似ているそうであります。つまり脳が錯覚をするわけなんですね。本当は怖くてドキドキしているのに、私はこの人を愛しているかのように胸が高鳴っている、それに感じてしまう。これは心理学ではその吊り橋効果と言われるものでありますけれども、これからデートをされる方がいらっしゃれば一度試してみてもいいかもしれません。必ず成功するという保証はありませんけれども、体がそのように反応するということなんですね。人々はまだその絶叫マシンに乗る一つの理由は、もう一つの理由は、安全に対する確信なんですね。安全に対する確信、どんなにスリルがあって危険に見えることでも、安全が確保されているので皆さんそれを乗るわけであるんですね。その危険というものが安全であるために、むしろその快楽に変えられていく。どんなに押してもこの安全バーというもの、安全ベルト、安全バーというものがあるから、決して死ぬことはないという、その信じられるとき、そのスリルを楽しむ余裕というものが生まれるものでであります。考えてみると私たちの信仰生活にも似たようなことが言えるのではないでしょうか。私たちの人生は一寸先も見通せない危険な出来事の連続かもしれません。しかし神様が私たちを守ってくださる、私たちを支え、また愛しておられるというその確固たるその確信、またその魂の安全場というものがあるために、私たちはそのような危険の中にあっても、また問題があったとしても、むしろその中で喜び、また楽しむことができるのであります。神様の平安を味わうことができるんですね。それこそが使徒パウロがその伝道旅行の中で、常に危険と迫害にさらされながらも主にあって平安を保ち、また力強くその福音を述べ伝えることができた、その秘訣ではないかと思います。パウロの体重をよく考えてみますと、一周のパターンを見ることができるんですね。何か良いことが起きて、伝道の御が豊かに結ばれます。するとすぐに困難がやってくる。逃げたり、その牢屋に入れられたりすることがあります。しかしそこでまた神様はその道を開いてくださって、また良いことが起きて解決される。そしてまた困難が来るような、これが延々と繰り返されることがあるんですね。パウロは今日の御言葉でも同じようにベレアに到着し、またすぐにユダヤ人がいるその街道に入っていきました。そこにいればその伝道の実を豊かに結ばれることができるために、同時にユダヤ人たちからの迫害が待っていた状況でもありました。 しかしそれも承知の上でパウロはそのアップダウンの激しいその信仰のレールを歩み続けたのであります。パウロはこのような苦難のパターンを信仰を持って受け入れたのであります。ところが同じような状況を前にして、同じような御言葉を前にして、人々の反応というものは天と地ほどに分かれてしまいました。パウロが去ったそのテサロニケでは一体どんなことがあったのでしょうか。十節の御言葉を言いますと、兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこへ到着するとユダヤ人の街道に入った。夜になるとすぐに直ちに夜のうちにテサロニケの兄弟たちがパウロとシラスを夜逃げさせました。一体なぜそのように行ったのでしょうか。テサロニケは当時その人口20万人を誇るそのマケドニアの首都であり、またローマの所要道路が通る大きな都会でありました。多くの人々が住んでいるところでもあった。パウロはそこで3週間聖書の御言葉を語り、また福音を伝えていきました。多くのギリシアの人々がイエス様を受け入れ、また信じるようになりました。しかしそれを好まなく思ったユダヤ人たちは妬み、また市場のならず者たちを動員して騒動を起こしたのであります。ここにいるその反対派のユダヤ人たちから、私たちは深刻な信仰の問題、すなわち無礼な信仰の姿を見ることになります。その一つ目は、彼らは正義を語りますが、しかその語った正義が正義ではなかったんですね。彼らはパウロを訴えました。しかしその動機というものは妬みであった、あったんですね。その内面の醜いその動機を隠し、表向きはその社会の秩序を守るために、私たちを何かその秩序を乱す人々がいるんだという、そのもっともらしい理由を立てて放送したわけなんですね。皆さん、私たちもその社会の正義を叫ぶ人々には気をつけなければなりません。いろんな正義、その自分のイデオロギーを正しく主張する人々も多くいますけれども、その中にあって私たちは気をつけなければならない。自分こそが正義である、自分こそが正しいものである、私が唯一の大安だという、その主張する人々でありますけれども、しかし表向きは正義を語ったとしても、その中身は腐敗している姿を、私たちはどれほどそれを見てきたのでしょうか。この世の唯一の正義、この世の唯一の大安というものは、ただ主イエスキリストお一人だけであります。私たちのすべての罪と偽りを、その十字架の上ですべて背負われた主以外に誠の正義はありません。すべての人間は不完全であり、また私たち一人一人もまた神様の御前に立てば罪人に過ぎないことを認めなければなりません。牧師も同じなんですね。二つ目は、彼らは自分の意見を通すために手段を選ばない人々でありました。自分たちの意見を通すために、彼らは本当に神様を恐れるユダヤ人たちなら、こんなことはできなかったはずであります。自分たちが信じなければそれで済む話なんですね。しかし彼らはその市場のならず者たちをお金で雇い、また暴動を起こさせました。まるでそのイスカリオテのユダがイエス様を捕まえるために、その剣と棒を持った群衆を引き連れてきたような時と同じようなものであった。 私たちの教会の中でも同じようなことが起きる場合があります。その同じような信仰共同体の中でいろんな奉仕をしていますと、またいろんな意見があるんですね。意見が合わないことが多くあります。しかし自分の意見が通らないからといって、もう絶えずその不協和音を起こし相手を攻撃するというものは、自分自身を絶対化するその態度なんですね。いや、私が正しい、私のやり方が神様の御心だという、その思い込んでしまうわけであります。信仰というもの、私たちが信仰を持って歩んでいますけれども、その信仰というものは神様を絶対者として信じることであり、神様を信じる私たちの考え、私たちの経験、私たちの常識、私たちの思いというものを絶対化することではないんですね。ところが信仰熱心な人々、なんか教会の中で多くの働きをし、これまで私がやってきたのにという人ほどこの罠に陥りやすいことが多くあります。何か声が大きくなり、自分の意見が通らない時にはもうカタクタになってしまう、周りが見えなくなってしまうことも多くあるんですね。これは本当に間違った信仰のパターンである。私たち自身の経験と思いを絶対化するのではなくて、神様を絶対化すること、それが信仰であることを学ぶことができます。そして3つ目に、彼らは相手を倒すためなら自分の信仰さえも捨ててしまう人々でありました。テサロニケの人々はメシアを待ち望む人たちだったんですね。旧約聖書の御言葉をよく知り、そのメシアを待ち望みながら信仰生活をしていた人でありました。神様だけが私たちの王であることを信じていた。ところが彼らはパウロを攻撃するためにこのように叫んだんですね。カエサルの地、他に私たちに王はいませんと。まるでイエス様を十字架につけるとき、その祭司長たちが、その当時の宗教指導者たちがピラトの前で叫んだ言葉と同じような言葉を彼らも叫んでいた。相手を倒すために、自分の意見を通すために、その目的のために、自分たちの魂である信仰さえも売り渡してしまったのであります。彼らはどれほど異国の地で毎週街道に通い、またどれほど熱心に神様に仕えていたことなんでしょうか。どれほど辛い状況の中でもその信仰を守り、その信仰生活を続けてきたのでしょうか。どれほど熱心に神様に仕え宗教生活をしていたことなのか。しかし自分たちの既得権、今までやってきたこと、それが崩されること、自分の立場がなくなること、それが脅かされる危機的な状況になると、それが全て失われるような思いになってしまった時に、その本性というものが表されました。そこには不法と偽り、そして暴力しかありませんでした。そして13節の御言葉を見ますと、ところがテサロニケのユダヤ人たちはベレアでもパウロによって神の言葉が述べ伝えられていることを知ると、そこへも押しかけてきて群衆を扇動し騒がせた。彼らは自分たちのテサロニケから約80キロも離れたところ、そのベレアまでわざわざ追いかけてきて群衆を扇動し、また騒動を起こした。まあ必要なまで悪意を持っていた。しかしこのようなテサロニケの人々とは対照的に、ベレアの人々はどうだったのでしょうか。11節の御言葉を言いますと、 ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。聖書ではベリアの人々を素直であったと記しているんですね。素直であった。この素直という言葉、ギリシャ語では良い生まれ、英語では、高貴な、そのような意味を持つことでありますけれども、気品であるというその言葉の意味であります。しかし聖書の御言葉が語るその気品というものは、単に何か言葉遣いが丁寧であって、何か優しい声で話をするという、そのものではないですね。マナーが良いとかそういう意味ではありません。ベレアの人々が見せた本当の気品というものは、人々に対するその態度を超えて、その神様に対するその態度でありました。その真理に対するその心の姿勢であったんですね。私はこの素直という言葉、この態度を、現代の言葉で何と表現すべきかすごく悩みました。何か私たちの心にしっくりくる言葉って何なのかなと思った時に、それを真実性という言葉、どれほど真実性を持っているのか、真実性と表すことができるのではないのか、その真理というものを真理として受け入れることができる、その心の姿勢のこと、この真実性があったこそ、あってこそ神様の御言葉という、その客観的な事実というものを私たちの人生に受け入れることができるのであります。聖書にはこの真実性を持っていたその2人の人物が登場します。もう本当に対照的な2人でありますけれども、1人はそのヨハネの福音書3章に出てくるそのニコデモという人、もうすでに私たちも学びましたが、そのニコデモ、彼はその当時の議員であり、その宗教的な社会的な地位も高い人でありました。当時の最高知識人でもあったんですね。彼の仲間たちは皆自分たちの既得権というものを守るためにイエス様を排斥しました。しかし彼は違っていました。彼には真実な心があったためなんですね。だからこそ自分のプライド、自分の地位というものを全て下ろして、夜にイエス様を訪ねて先生と呼びながらイエス様から教えを求めた。では彼が知識人だったから真実だったのでしょうか。そうではないんですね。二人目はそのヨハネの福音書に出てくるそのサマリアの女であります。サマリアの女、彼女は道徳的にはもうどん底のその生活をしていた人でありました。人々に慕われるような女性であった。しかし彼女がイエス様に出会い、その人生の答えを見つけた瞬間、彼女がどのように変えられたのでしょうか。彼女には礼拝とは何ですかというその問いが生まれた。その魂の奥深いところからの上かわきを器にしたんですね。その霊的なものへの渇望、その上かわき、神様を慕い求めるその心が彼女の中に隠されていた真実性でありました。社会的地位が高ろうが低かろうが、道徳的に立派だろうが立派ではないんだろうか、それは関係ないことなんですね。重要なことは、私たちがイエス・キリストの前で真実を求める、その真実な心の姿勢があるのかどうかであります。ベレアの人々が持っていたその素直さというのは、まさにこの真実性のことでありました。 果たして私たちの信仰の歩みにこの真実性があるのかどうか、神様は私たち一人一人に問われていることであります。ベレアの人々の真実性は具体的に2つの形で現れました。1つ目は、彼らは開かれた心で偏見なく御言葉に耳を傾けました。11節の御言葉にあるように、非常に熱心に御言葉を受け入れ、それを直訳しますと、開かれた心、自発的に心の扉を開いて、その耳を傾ける姿勢を意味する言葉であります。まあ、初めて聞く話、また自分が経験してきたその経験、または常識とは違う話であっても、彼らは偏見や自分の判断でそれを遮断せずに、まずは心を開いてそれを聞き入れた。皆さんどうでしょうか。これ本当に簡単なことではないですね。人は誰でも自分が知っていること、また自分が経験したこと、自分の思いというものが全てであると考えるわけなんですね。自分の考えが正しいというその偏見に陥りやすい弱いものであります。まあ、聖書を私たちが少し知っているだけで、教会のことを少し経験しただけで、全て分かったような気になってしまうことはないのでしょうか。そして自分と違う意見には耳を貸さなくなってしまう。しかしベレアの人々は違っていました。自分の偏見から離れて神様の御声に耳を傾ける、その品格というものが彼らの中にあった。二つ目は、彼らはただ聞くだけでなく、それが本当なのかどうか、その聖書に書かれている御言葉が事実なのかどうかを確認したことであります。11節の後半を見ますと、その通りかどうか毎日聖書を調べていたと書いてあります。何か名目的に信じたのではありません。これは本当なのかどうかと毎日その聖書を開いて事実を確認していたことであります。神様、私たちが御言葉に対して問いかけることを禁じられません。私たちも信仰生活を長くしていても、何かいろんな疑問を持つことが多くあります。なんで神様は人を救って、何か蛇を誘惑させて罪を犯すようにさせたんだとか、なんで神様はもともとそんなことをしなければよかったのに、なんでそんなことをされたんだとか、それは私たちが聖書の御言葉を最初から読んでいくと、自分なりに答えを見出すことができることなんですね。そこまで難しいことでもありません。私たちがそういったことで悩むのではなくて、聖書の御言葉を読みながら、その自分の中にあるその問い、その悩み、解決されない問題というものを聖書の御言葉を通して祈りながらそれを解決していくこと、それは本当に重要なことであります。これが本当に御言葉であるのかどうか、私たちの考える力を通して私たちの信仰というものはより力強く土台が作られることであります。ただ熱心なだけでは不十分である。私たちが何を信じているのか、教会に来て礼拝を捧げ賛美をし祈りを捧げておりますけれども、しかし何を信じていながら、何を信じていながら礼拝をし、またお祈りをし賛美をしているのか、その内容というものは本当に重要なんですね。私たちが本当に信じている内容が本当に聖書の御言葉に基づいた事実であるのかどうか、それとも自分が作り上げたその信仰というその名で放送された自分の願望、自分の願い、自分の迷信、その間違った知識であるのかどうか、私たちはそれを聖書の御言葉を通して区別しながら、正しい信仰の内容を持って 信仰生活をしなければならない。現代社会というものはその真理というものを分裂させてしまいました。科学というものは事実を領域、科学は事実であって、その事実の領域において聖書やまた私たちの信仰というものは個人的な価値観、個人的にそんな価値観を持って生きることはできるでしょう。そのような、人に平安を与えるのであれば、自分がそれが楽であれば、その価値観を持って生きていけばいいんじゃないですかという、その個人的な価値観の領域というところに押し込んでしまいました。聖書は良い話だけれども、歴史的事実なのかどうかは重要ではないと。信仰者であってもそのように思う方がいるかもしれません。しかし皆さん、本当にそうではないですね。イエス様の復活というものは皆さんにおいて本当の事実であるでしょうか。それとも単なる物語であるのでしょうか。それは私たちの好みの問題ではありません。ベレアの人々はパウロが語る言葉が事実であるのかどうかを聖書の御言葉を通して照らし合わせ確認をしました。なぜ彼らはそこまでして御言葉を調べたのか。それは単なる知的な好奇心からではありません。それは自分たちの人生をかけたこの御言葉というもの、私たちが信じて信仰生活をしている、神様のために働いている、この聖書の御言葉が本当に事実であってこそ、私たちの人生というその絶叫マシンのその激しい揺れに耐えることができるためなんですね。聖書の御言葉が事実であり、神様の約束が本当であるために、私たちの人生を歩む上で起きる困難や苦しみ、私たちの思いで理解できないようなことがあったとしても、この事実の上に私たちがその土台の上に立っていますので、決して揺れ動くことなく、神様が喜ばれるその道を選びながら、その道を歩み続けることができるのであります。どのような問題があったとしても、それを耐え忍ぶことができるわけであります。私たちがその絶叫マシンやそのジェットコースターに乗るとき、その必ずその安全場がちゃんとしっかり締められているどうか、ロックされているかどうかを確認するのではないでしょうか。もうその職員の方が来て、しっかりこれまた乗っている最中も、私はもうロックされてますって言われても、何度もこうやってちゃんとされてる、ちょっとなんかちょっと緩くなってるんじゃないのかなと、もう冷や汗をかきながらこうもうチェックしながらそれに乗るわけなんですけれども、それと同じようなことなんですね。神様の約束が私たちの感情や状況によって変わるものではなく、揺るがない事実であることを私たちが確認することであります。私たちが信じるこの御言葉が本当の事実であるならば、その真理というものは私たちがどのような状況にあったとしても決して揺れ動くこともなく、決して外れることのないその魂の安全場となって私たちを守ってくださるのであります。時にはこのような方々もおります。でも先生、私は本当にまだまだ未熟であります。ベレアの人々のように立派でもないし、また失敗することが本当に多いですね。でも神様はその完璧な人しか用いてくださるのではないのでしょうかと問われる方もおります。私はまだ不十分で足りないことが多くあるため何もできません。しかしそうではないんですね。私たちが信じているこの真理の御言葉には、私たちに何と約束しているのでしょうか。神様は私たちの弱さを知っておられて、 傷ついた足を折らない方であると、私たちを守り支えてくださる方であると約束してくださるのであります。実は私もよく失敗をします。説教の中で皆さんに私の弱点、また失敗の話をよく語ったこともありますけれども、先日の新年礼拝でも賛美歌を413番と書くべきでありましたが、403番と書いて、皆さんの歌声が全く聞こえなく、私も見ながらあれと思いながら、そんなこともありました。しかしこのような私たちの恥ずかしい失敗でさえも、私たちの過ちでさえも、神様は用いてくださり、私たちを尊く神の御国のために働かせてくださると約束してくださるのであります。彫刻家がその木材の傷をあえて生かして、より美しい作品を作り出すように、神様は私たちの失敗、私たちの弱ささえも用いて良いものへと変えてくださる方であります。パウロもそうであったんですね。テサロニケで迫害され、また逃げ出すというその失敗のように見える状況であった。しかしそのおかげでベレアに行って、そこでまた神様の御業を表すことができたのであります。愛する皆様、その人生というその絶叫マシンには必ずアップダウンがあります。良い時もあれば悪い時もあり、順調に行く時もあれば順調に行かない時もある、健康な時もあれば健康ではない時もあります。そんな時、テサロニケの人々のように何か感情的になったり、何か無礼になったりすることがないように、その代わりにベレアの人々のように御言葉の前に真実になって御言葉を信じることができますように。私たち一人一人の感情ではなく、変わることのない神様の御言葉を、その事実に私たちの人生の魂の安全場というものをしっかり締めることができますように。神様は私たちの失敗でさえも、それを過ちでさえも、最も良いものとして用いてくださると約束してくださる方であります。今人生のそのアップダウンの中にいる方がいらっしゃいますでしょうか。今日の御言葉を思い起こし、神様を信頼しながらこの1週間も力強く歩み出す皆さんとなりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお呼びいたします。愛する神様、私たちの人生が神様の恵みによってここまで守られてきたことを感謝いたします。私たちの信仰の告白が実際の生活の告白へとつながっていくことができますように、導きを与えてください。どうか私たちが感情や状況に流されることなく、神様の御言葉という揺るぎない事実の上に立つことができますように、信仰を豊かにしてください。ベレアの人々のように御言葉を慕い求め、確認し、その真理に私たちの人生をかける私たちの歩みとなりますように、導きをも与えてください。私たちの弱さでさえも益として用いてくださる神様を信頼します。この一週間がその人生の中で驚くべき神様の御業を体験する一週間となりますように、その祝福の時となりますように、豊かな恵みを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。